皆さん、待ちに待った私たちが首を長くして首を3メートルぐらい伸ばして待ちに待った内藤智子姉妹と、そして我らが重光隼人兄弟の婚約式の日を迎えました。まあ、いつもはティムって呼ぶんですけど、今日はね、式ですから重光隼人兄弟と普段呼ばない名前で呼ばせていただきたいと思いますけれども、まさにその名前の通り、ね、薩摩隼人から隼人という名前は取られているとお聞きしましたけれども、まさに薩摩隼人のごとく、私たちの兄弟はですね、私のようにペラペラペラペラ、余計なことを喋らない男であります。今日に至るまで智子さんが一体どのような方なのか、私たちはほんのわずかな情報しか聞くことができずにおりまして、今日このようにフェイストゥフェイスで顔を合わせてお会いできる、そして共にこの婚約式を喜びを持って迎えることができます。この日を心から主に感謝いたしたいと思います。そして今日は智子さんだけではなくて、智子さんのご両親、お父様お母様もまだお仕事をされていて、なかなか休みが取れない中、お休みを取っていただいて、このはるばる東京エドモントンの地までこの日のために今日は来てくださいました。心から、歓迎感謝いたしたいと思います。またご両親はもちろんですけれども、今日本で泣いている方々がたくさんいますね。智子姉妹を心から愛する、彼女の母教会の皆様、湘南ライフタウン、教会の皆様、それから、彼女がお世話になったさまざまな教会、また、キリストにある兄弟姉妹の皆様、皆今涙を流していることであろうと思いますね。涙を流しながらも、それでもなお祈りと祝福を持って、彼女を送り出そうとしてくださっている私たちの主にある兄弟姉妹、日本におられる兄弟姉妹牧師先生にも私たち心から感謝を一言申し上げさせていただきたいと思います。一言お祈りをして、そして今日の御言葉を皆さんと共に分かち合ってまいりたいと思います。お祈りいたしましょう。愛する天の父なる神様、あなたの慈しみとあなたの恵みを覚えて心から感謝をいたします。なんと素晴らしい恵みの日をあなたは備えてくださったことでしょうか。今日私たちは礼拝の中で、あなたの愛する子である智子姉妹、また私たちの愛する兄弟である重光隼人兄弟の婚約式を執り行おうとしております。主を心より感謝いたします。主をどうぞこのお二人の婚約、またその先にある結婚において、あなたが豊かに栄光を表し、またお二人をあなたのその御手を持って導いてくださいますように心よりお願いいたします。この今日の礼拝も主よ、あなたの御霊で豊かに満たし、私たち一人一人に必要な糧をお与えくださいますように、また日本にあって智子姉妹のために、また私たちのために祈ってくださっている多くの兄弟姉妹を感謝いたします。主よ、どうぞ一人お一人の上にあなたの格別の恵みと祝福が注がれますように、これからのひとときをすべて御手にお委ねし、愛する主イエスキリストの御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。今日の御言葉に選ばせていただいた箇所はマタイによる福音書の1章18節から25節まで。これは皆さんよく聞いたことがある箇所ですね。緊張のあまり婚約式とクリスマスを間違えたのではないんです。あえて祈りの中で、御霊の導きの中でこの箇所を選ばせていただきました。おそらくこの後お二人から、簡単に説明があるかと思いますけれども、今お二人は12月の中旬に日本で結婚予定されております。つまりクリスマス間近、アドベント真っ只中でありますね。そしてアドベントになると、おそらくほとんどの教会では、このクリスマスの箇所を読むと思うんです。ということは、毎年毎年結婚記念日が来るたびにこの箇所を読むことになる。そして今日の、メッセージ御言葉を思い出していただきたい、ね、こういう、意図も多少あるんですね。それに加えて、今日の聖書箇所に登場する、マリアとヨセフ、 まあ、彼らの状況と智子姉妹、それから隼人兄弟の状況というものは非常によく似た状況であります。彼らもまた数ヶ月後に結婚を控えてウキウキしてたんです、ね、同じですね。まあ、今日はそんな彼らのこの結婚に至るまでのこの状況の中から3つ私たちは、心に留めたいとそのように思うんですね。まず第1番目に今日私たちが今日の御言葉の中から心に留めたいこと、それはタイトルが変わりましたね、どうですかこのタイトル、結婚は青天の霹靂である。これが今日まず第一番目に私が、智子姉妹、隼人兄弟、そして私たち皆さんにお伝えしたいメッセージ、結婚は青天の霹靂である、この言葉の意味皆さんご存知ですか。青天の霹靂、ダニエルさん知ってますか。おそらくカナディアンの方はわからないかもしれませんけど、まあ、英語の、ね、タイトルもありますけれども、青天というのは雲一つない空のことを青天と言いますね。霹靂というのはちょっと難しい、私たち普段使いませんが、霹靂というのは稲妻、雷のことです。だから英語だとね、ボルトですね、ボート out of the blue、 ボートっていうのは私たちが100ボルトとか200ボルトっていうあのボルトですよね、青空から電撃が走ってくるって、まあ、英語で言うとこういう感じですよね。普通雷というのは雲の中で鳴るもんですね、嵐の中で鳴るもんです。青空で雲一つないのに雷が鳴るなんていうことはないわけですよね。まあそのような雷が鳴るはずもないような状況の中で突然雷鳴が響き雷が落ちてくる、すなわち何の前触れもなく何の心構え備えもないところに突然襲ってくる事件や出来事のことを青天の霹靂と、まあ、言うわけでありますね。そしてその多くの場合は良いことよりもむしろ試練であることが多い。そしてこれから結婚をしようとしているお二人にこの言葉を送るというですね、また先週は先々週にもなりますけれども、ジョイスと望む兄弟が結婚して、すでに結婚ほやほやの人たちが今日ここにいるわけですね、まあ、ジョイスは今日ちょっと腰を痛めていませんけれども、ご主人、旦那様、今日いるわけですよね。まあこんなタイトルをつけるとすでに結婚した方にはもう手遅れですよというメッセージに、あるいはこれから結婚しようとしている智子さんたちにとっては思いとどまるなら今のうちですよと、こういうメッセージに聞こえるかもしれませんけれども、そういう意図を持っているわけではないんですね、まあ、しかしたとえそのようなメッセージであったとしても、牧師が何を言おうと僕は命を懸けて智子さんを愛し守っていくのだ、まあ、ティムはそういう男でありますから何の心配もないと思いますが、決してそういう意図を持ったメッセージではないんですけれども、あえて申し上げていただくならば、結婚は青天の霹靂である。そして結婚だけではなくて私たちの人生もまたそうであろうと思うんですね。今日の御言葉にもう一度私たち心を止めてみたいと思うんです。ヨセフとマリアがまだこの時は結婚すらしておりませんでした。婚約していた、まだその最中ですね。まだ結婚すらしていないにもかかわらず、彼らの人生には青天の霹靂と言ってよい大きな試練が訪れました。それはもちろん主イエス様の受胎といいますか、御霊による受胎であったわけですよね。彼らは2人とも熱心な、心から神様を愛するそのような若い2人であったと、まあ、聖書を読む限り私たちは想像することができると思うんですね。よもやそのマリアさんが、いいなずけのマリアがまだ結婚していないのに妊娠をするなどということは全くヨセフの中には考えも及ばない、思いもつかなかったことであったろうと思うんです。どれほどのショックをヨセフが受けたか、またマリアも 身に覚えがないのに一体私に何が起こったのか。彼らはおそらくおじまどったことであろうと思うんですね。そして彼らはまだこの時結婚していなかった。すなわち試練は結婚してから始まるんじゃないんですね。すでにバトルは始まっている、ね、もうすでにそのようなことが起こりうる。まあ、多くのクリスチャンは結婚をするときにはカウンセリング、あるいは結婚に備えての学びをすることが教会で持たれることがあると思うんです。今回も古谷淳二先生が本当に素晴らしいテキストを分かりやすく用いてお二人を導いてくださった、僕も一緒にそのテキストを読ませていただいてですね、ああ結婚する前に読んでおけばよかったと思いましたけれども、素晴らしい学びでした。そしてそのような学びは必要なものであります。私たちの大いに結婚後に役に立つものでありますけれども、あえて言うならば、それらは例えて言うならば天気予報みたいなもんですね。天気予報、明日の天気降水確率 50% です、よし、じゃあ傘を一応持っていこうか。これと同じですね。結婚というのは全く違う環境で育った2人が一緒になるものだから、いろいろな問題が生じてきますよ、よし、じゃあそれに備えて私たちも心構え準備しておこうっていうね、これはまあ天気予報みたいなもんです。雨が降るかもしれないから亀じゃない傘を持っていこう、こういうもんでありますよね。でも今日言ってるのはそういうことじゃないんです。全く予想もしていなかった、全く現時点では思いもしなかった試練がやってくることがある。そしてこれは結婚の有無にかかわらず、主と共に歩む私たちの人生すべてにおいて、しばしば神様はこのような時を置いておられる。全くこんなことになるとは思わなかった、まさに青天の霹靂のような出来事が私たちの人生の中に起こってくる。そして結婚生活の中にもきっと起こってくる日があるでしょう。今日はそのようなことがあるのだということをですね、とりあえず心の片隅に覚えておいていただきたいと思うんですね。そして私たちの多くはそのようなことが起こってきたときに、自分の予想の範囲内の試練であれば、なんとか頑張ろう、なんとか耐えよう、こう思えるんですけれども、全く想像もしていなかったようなことが起こってきたとき、私たちはついついこんなはずではなかった、私のあの時の選択は間違っていたんじゃないか、神様の導きに間違いがあったんじゃないか、あるいは自分の信仰が間違ってるんじゃないか、弱いんじゃないか、そんなふうにおじげついてしまうことがある。でもそうではない。聖書を読むと、神様を愛し神様に仕えた人たちの人生には必ずそのようなことが起こってきています。必ず思いもしなかったような、想像もつかなかったような試練が、彼らはそのような中を通ってきたということを、ぜひ心の片隅にまず今日は留めていただきたいと思うんですね。そして2番目に今日心に留めていただきたいこと、そのような青天の霹靂のようなことが起こったときに、彼らはどのようにそのことを受け入れ乗り越えていったのかということに心を留めていただきたいと思います。もう一度今日の御言葉に心をですね、留めていただきたいと思うんですね。このイエス様の受胎が分かったときに、ヨセフは初め結婚を破棄しようと、まあ、そう考えたわけです。まあ、当然のことだろうと思うんです。でも彼は正しい良い人であったので、通常であれば裁判にかけて石打ちの刑にすることもおそらく可能であったかもしれない、まあ、当時は死刑にする権利は彼らにはありませんでしたけれども、でもそれぐらいのこれは 出来事であったわけですよね。まあでも彼は優しい人だったので内密に彼女を去らせよう、つまり結婚を破棄しようと考えた。私たちも人生の中に晴天の霹靂のような、自分の心の準備ができていない、思いもしないそのような出来事が起こった時に、どうしても自分の心の声、あるいは周りの人たちの声、世間体、教会の中の目、こういったものに流されてしまいがちです。けれども彼らは違いました。ヨセフもマリアも、この二人が選んだ道、それは主の御声に耳を傾け、その主の御声を信じ信頼し、その御声に従うという道を彼らは選びました。ヨセフは夢を通して、マリアは御使いガブリエルのメッセージを通して、信じられないようなことを告げられましたが、それでもなお彼らは神様の言葉を信じ信頼し、それに従いました。ヨセフの中には葛藤があったと思います。本当にこのまま結婚していいんだろうか、あるいは周りの人たちの親戚の話はここには出てきませんけれども、必ずそういったものもあったと思うんです。周りの人たちから、あの人たちはまだ結婚の日を迎えていないのに、なんかちょっとお腹が大きくなってるよ、あの人たち一体どうしたの、おそらく友達や親戚からは白い目で彼らは見られたのではないでしょうか。全ての人が彼らの言うことを信じたとは思えません。そのような状況の中で彼らは本当に苦しかったと思います。けれどもそれでも彼らは主の御声を聞き、その御言葉を信じ信頼し、それに従っていきました。私たちもまた御霊を通し、また聖書の御言葉を通して神様の言葉が与えられています。思いもよらない試練の中に置かれた時に、私たちの心の声がささやくかもしれません。悪いのはあの人、悪いのは周りの人、あるいは悪いのはあなた、あるいは周りの人がいろんな声でささやくかもしれません。あなたは悪くないよ、いやあなたが悪いんだ。けれどもどうかそのような声に神様の声がかき消されてしまうことがないように、そのような状況の中にある時こそ心を静めて、もう一度神様の御声に耳を傾け、その御言葉を信頼し従っていくものでありたいと心から願います。最後に三つ目に今日心に留めていただきたいこと、それは神様が与える試練は必ず大きな祝福となって帰ってくるということです。ヨセフとマリアの二人のこの生活のこの後を追って聖書を読んでいきますと、これはほんの序の口に過ぎない。この後彼らはヘロデ大王に命を狙われて、そして住み慣れないエジプトの国への逃亡生活を余儀なくされました。また帰ってきてからもおそらくは貧しい生活を送ったと思われます。そして、いつの間にかヨセフの名前が出てこなくなる、つまりヨセフは早くに亡くなった、そのように思われるわけですよね。人間的な基準からこのヨセフとマリアの家庭を私たちがもし見たとしたら、彼らは決して幸せな家庭には移らなかったと思います。不幸の連続、もう結婚した時から試練の連続、結婚した後も試練の連続、人間的な基準で見たらむしろかわいそうな夫婦だな、周りの人は思ったかもしれません。けれども私たちは今知っています。彼らほど祝福された夫婦がこの地上にかつていたでしょうか。神様がご計画された その救いの計画を成就するためにその御子をお使わしになった、そのこの神様の大きなご計画の一端を担うものとして、なくてはならないものとして神様はこの若い二人を選んだ。神様を信じ愛する者にとってこれ以上ない祝福を彼らは受けました。そして私たちはイエス様の十字架のことも覚えたいと思います。イエス様が十字架の上で私たちの罪のために血を流し死なれた時に、弟子のほとんどはその場から逃げ去りました。そしてイエス様を信じ従ってきた人たちも多くが失望し絶望しました。イエス様が十字架でその命を捧げられた時、最後の時を迎えられた時、それは多くの人にとって絶望であったと思います。失望であったと思います。しかし神様はその絶望失望の中から罪の許し、永遠の命、神様の愛というものを私たちに豊かに表してくださった。復活を通して表してくださいました。その大きな試練を通して神様の愛が明らかにされ、神様の救いが私たちにもたらされました。智子姉妹と綾と兄弟に関わらず、あるいは結婚をしているしていない、そういったことに関わらず、私たちの人生の中には思いもしなかったこと、耐えられない、自分の力だけではとても耐えられない、消化しきれない、そのようなことが起こってきます。けれどもそのような中で私たちがなお主の言葉を信じ信頼し歩んでいくとき、神様はその悲しみ、その苦しみ、その試練を喜びと賛美、大きな祝福に変えてくださると私たちは信じたいと思います。またそのように信じて、お二人にもこれから長い共に歩む人生を歩んでいっていただきたい、心から願います。一言お祈りいたしたいと思います。愛する天の父なる神様、私たちにはほんの目の前のことしか見えません。その目の前の出来事に時に私たちはうろたえ、右往左往し、信仰を失いかけてしまう弱いものであることを告白いたします。主よ、どうぞ私たちを憐れんでください。主よ、どうぞ私たちがそのような試練の中に置かれた時、あなたの御言葉を私たちの心の内に思い起こさせてください。そして私たちにその御言葉を信頼しし続ける信仰と力をあなたがお与えくださいますように。また主よ、そのような試練の先にあなたが豊かな祝福を持って私たちを待っておられることを、私たちがなお信じ歩んでいくことができますように。そして特に今日婚約の誓いをされる智子姉妹、まだ隼と兄弟の上にあなたの格別の祝福が豊かに注がれますように、これからお二人がどのような試練に遭うことがあっても、主よ、あなたが結び合わせてくださるこのお二人の絆をあなたが固く保ち、また豊かに祝福し、またあなたの栄光を豊かに表すものとしてくださいますように。すべてを感謝し御手に委ね、愛する主イエスキリストの御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。それでは続けて婚約式誓約の大時を持ちたいと思います。それでは、内藤智子姉妹、そして重光隼人兄弟、どうぞこちらの前の方に、壇の上にいらしてください。それではただいまからお二人の婚約式を行いたいと思います。 言葉をお読みいたします。ローマ人への手紙12章の1節。そういうわけですから兄弟たち、私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。お祈りをいたしたいと思います。恵みに富みたもう天の父なる神様、この兄弟とこの姉妹は清い摂理のうちに将来結婚するという意思を表し、主と証人との前で今婚約の誓いを立てようとしています。どうかこの婚約式が御旨にかない、その誓いが真実を伴ったものとなりますように、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それではこちらを今度は向いていただいて、ティムもこの前の方に、はい、私は見えなくてもいいんですね。私はあの、主役じゃございませんか。主役は神様と今日二人ですから。はい。婚約とは神の特別な恵みと導きにより兄弟と姉妹が将来適当な時に結婚をするという意思を明らかにし、その約束を公にすることです。したがって婚約をする二人は神の御前に清い交わりをし、日々の行動を慎み、清い愛と理解とを互いに深め、結婚の日まで信仰の歩みを全うしなければなりません。どうか周囲の方々も二人を愛の心で導き、将来の結婚に支障のないよう配慮しなければなりません。それでは今からお二人に結婚の約束誓約を交わしていただきたいと思います。重光隼人兄弟、内藤智子姉妹、今神の御前において婚約をするにあたり、主イエスキリストが教会に表された聖なる愛に倣って、あなた方は今後の交わりを神と人との前に清く保つことを誓いますか。
はい、誓います。
はい、誓います。
アーメン。それでは婚約の記念としてお二人に、指輪と記念品をですね今交換していただきたいと思います。じゃあ私が最初は重光兄弟から智子姉妹に
出して
はい、婚約の証の、指輪をお送りいただきたいと思います。はい、はめてはめて
はめてはめて
トモコ姉妹からも隼人兄弟に、婚約の証として記念品を送っていただきたいと思います。
あ、開けとく。開ける？ちょっとも
らって
。別にいいかなって。
はい、じゃあ後で見ましょうね、こちらね。はい。はい。そしたら、皆さん、じゃあもう一度皆さんの方を向いていただいて、二人のために祝福をお祈りいたしたいと思います。皆さんもどうぞ心を合わせてですね、はい、お祈りをいただければと思います。Okay, let us pray for the blessing for them. お祈りいたしましょう。天地の作り主、創造主である恵み深い父なる神様、今この二人の心からの婚約の誓いを公に立てさせてくださいましたことを感謝いたします。どうか二人の信仰と意思を守り、その交わりと生活を清め、深い愛と理解とにいよいよ進ませてください。またいずこにあっても二人が信仰と忍耐を保ち、キリストの教会の徳を立て、結婚の日まで主の祝福にお応えできるようにしてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。 それではお二人にですね、短く、ご挨拶をしていただきたいと思います。ここにマイクがございますので、こちらに来ていただいてお話ししてください。はい、はい、
Okay, I'll start in English, so introductions. This is Tomoko Naito. Through the introduction of our pastor friend Furuya Junji-san, he was able to introduce us, and through several months of email exchange, counseling and some and talks, and through God's blessings, we have been able to come to this point of being engaged. So, and also, we are very, I'm very fortunate, or I guess, that her parents also were able to come to Canada today. So, yes, thank you.
皆さんはじめまして。日本から来ました内藤智子と申します。私は湘南ライフタウンキリスト教会という教会の今会員ですけれども、古谷淳二先生の紹介で、古谷先生の教会のものではないんですけれども、同じジェイカーというグループの中 の, 隣の教会の、交わりがあって、淳二先生から彼を紹介していただき、今このように婚約に至りました。本当にこのような時が持てて、そして皆さんと一緒に礼拝をお捧げすることができましたことを心から感謝します。本当に神様にも感謝いたします。ありがとうございます。
ありがとうございます、はい、大事、忘れないように、はい、はい、ありがとうございました。皆さん、いろいろ聞きたいことは多々あると思いますけれども、またこちらに12月にお二人で戻ってきますので、そしたらたっぷり、質問攻めをねしていただければと思います。続いて今日はですね、本当にお忙しい中、わざわざ日本から、駆けつけてくださった内藤智子姉妹のお父様に、一言ご挨拶をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。どうぞ前の方に、いらしてください。はい、いや、ここちらで大丈夫です。はい、皆さん顔がこうよく見たいと思うので、はい。
はい、よろしくお願いします。この度、重光隼人さんと娘の智子の婚約式を、田村先生のこの教会において挙げさせていただいて、神様の祝福と祝福のうちに2人をですね、結婚へとその旅立たせる準備が整いつつあることを確信でき、感謝申し上げます。私は智子の父の内藤誠吉と申します。結婚式は12月の17日に日本の横浜のホテルでですね、古谷先生が証人として立っていただいて、並びに今智子の信人、伊藤信人牧師が四式宣教の労を取ってくださいます。重光隼人さんと娘の智子の二人は、結婚と同じ重さの意味を持つ、この婚約式を神様と皆様の前で、夫婦の契りを結ぶことを、新たに、決意をしたことと、推察をしております。田村先生の詩式と、祈り あるいはメッセージから新しく、まあ、啓発のそういう光を受けることが許されて、2人も同じ恵みの光を受けたものと、まあ、確信をしています。まあ、精神的にも経済的にも、まあ、2人は本当に独立しているものというふうに親の立場からは見ることができます。この婚約式に続いて結婚式に結びつい、まあ、にあたって、まあけあのまあ、聖書にこの言ってよろしいんでしょうか。はい、それゆえ男はその父母を離れ妻と結び合い、二人は一体となるのであるという、まあ、ご存知の、創世記の御言葉があります。まあ、本当に二人は独立して経済的にも、まあ、精神的にもまた信仰的にも、父母から独立しているものとして、互いに信仰を神の前に告白した者同士がこの一体となるという神の、そうですね、神ご自身が、私たちは罪人ですので、まあ、二人も罪人であると思いますが、まあ、二人の違いを一つに結び合わせる力として、まあ、三位一体の神様が一つにさせてくださるものというふうにこう思っております。どうぞ至らない、智子でありますけれども、また、皆様のご援助をいただきながらですね、結婚への道に皆様のサポートいただきながら、どうぞよろしくお願いをしたいというふうに思っています。どうぞ、信仰的にはまだ未熟でありますし、さまざまな点で未熟でありますけれども、さらに神を愛して、そして謙遜な思いを持って神様と皆様に仕えていけるようにと私どもは祈っております。皆様からの主にある、ご指導、まあ、ご鞭撻をですねよろしく、お願いしたいというふうに思っています。まあ音響会の前、音響会がますます、福音の前進の証が、まあ、響き渡るような教会となるようにと、まあ、祈りつつですね、心から今日の、まあ、婚約式の運びになって、これは結婚に至るであろうということを確信することができて、本当に、心から感謝をいたしております。まあ、至らない、私自身も至らないものですけれども、まあ、二人もまだ未熟であると思いますので、まあ、信仰的にもさまざまな点で支えをいただきますように、まあお願いをしまして、少し挨拶をさせていただきました。これからもよろしくお願いいたします。